Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear 古谷さん。おめでとう。29歳。
いや、すみません。なんかサプライズですね。
Happy birthday to you. おめでとう。
いや、サプライズですね。
はい、あ、じゃん。
あ、あるんだ、そんなの。
こちら、スタッフ一同からです。
やった、どうもありがとうございます。
はい、じゃあちょっと、古谷さん、ちょっと受け取っていただいて。
はい、どうぞ。
僕も消してあるという程度です。
ずっとこう。
はい。ありがとうございました。
29歳ということで、
昨日で、昨日は29
歳。あ、昨日だったんですね。
はい。
若いですね。
いやー、ブログで書いて可愛かったな。ありがとうございます、皆さん。
は
い、
でね、一応これもね、なんとさなみさん
から
先日出演していただいたさなみゆうこさんが古谷さんにぜひということで、
マジですか、
はい、このね、ラブ&ピース、
あ、ラブだけだと思ったらピースも入ってるんですね。
はい、救助を世界へ、未来へ、どういう、
何、
どういう意図なのかな。あ、さなみさん
が左翼が好きな僕の、
はい、あ、すいません、前を失礼します。
なんかサプライズですな、はい、どうもありがとうございます、
はい、はい、あと私からもどうぞ。
は
い、すいません、今日
はちょっと
こんな段取りになってました、
はい、ありがとうございます。何でしょうか、
何ですか、
ちょっと後で開けますけど、
後で、
はい、何かが入ってるということですね。
あの、動物が大好きだということなんで、はい、動物の日めくりカレンダーにしました。
ありがとうございます、はい、どうも頂戴いたしました。
ちょうどね、桜寺も1周年ということで、
あ、でございますね、
はい、お誕生日、古谷さんのお誕生日と1周年、は
い、ありがとうございます、どうも、
両方、
2010年の11月10日から始まりまして、
はい、
この番組のついに、
あ、
ちょうど1年、
ちょうど1年
とプラス1日ですが、
うーん、
ですね。
なんか抱負はどうですか、29歳。
いや、いきなりこんな話からいいんでしょうかね。すみません、ゲストの紹介とかいいんですか。
まずおめでたい。
抱負っていうか、1年前はまさか震災が起こるとか原発事故が起こりますとか、うん、まさかの内閣が誕生するなんて思えませんで、まあ、この1年でなんかこう時代の分水嶺をね、またいだような気がして、なんかこう1年というよりも覚醒の感がありますけれども、うん、抱負というのは特にありませんが、
なんか私、はい、からの提案としては、あの、29歳になったから、はい、そろそろなんか鬼畜は卒業して、
鬼畜は、
なんかあの、今ちょっと真面目に話してるけど、あの、この放送の前に、なんかちょっとね、動物に関する、
動物が好きすぎてちょっと皆様
ちょっとなんか異常な行動をしそうな気配があったので
動物とちょっとこうすごく愛し合って
親しくなりすぎっていう感じで、
ね、
はい、
まあまあまあまあ、
慌てちゃって、
あの、ちなみにですね、あの、はい、私の話しますと、29というのは例えば戦国武将で言ったら京極高友という人がいまして、彼が関ヶ原の時に東軍に属しまして、その後あの東軍に勝利しましたから宮津藩12万石の大将になるんですが、そのぐらいの年なんですね、29というのは、うん、ということはもうなんていうかこう失敗許されないという年なんですよ、というのが豊富でした、はい、
は
すいません、ちょっとよろしいですか、ジングル言って、
はい、
ありがとうございました、こう、
はい、おめでとうございました、
はい、はい、では早速すいません、11月11日になりましたので、スカパー217チャンネル日本文化、チャンネル桜生放送公式番組桜寺の第7回を始めたいと思います、よろしくお願いします、はい、ちょっと今日はサプライズでしたね、はい、あの、ということで私串の隣から今日のゲストをご紹介いたします、はい、はい、松浦先生でございます、よろしくお願いします、
よろしくお願いいたします、
はい、そしてもう一方、梅原先生でございます、
こんばんは、
はい、ということで、あとちょっと業務的な連絡でございますが、前回のナンバー6がちょっと YouTube の方で、技術的なミスがありまして、アップロードが遅れておりますが、もうちょっとですね、ということでもう少々お待ちくださいませ。あとですね、第5回目に登場していただきました、
はい、
ドラゴンクエストでおなじみの杉山浩一先生から、桜寺の皆様にということでプレゼントをいただきまして、実はあの、これはウィルでございますね、ウィルで、ドラゴンクエストと歩んだ25年、杉山浩一ワンダーランドというウィルの、増刊号が出ておりまして、これを、桜寺の視聴者の方、5名の方ですかね、にプレゼントするということで、 抽選申し込みでございます、住所氏名電話番号杉山ウィル希望もしくはチャンネル桜の桜字を見ましたと明記していただいてメールにて、info@channelsakura.jp もしくはファックス、03-3407-2263に杉山浩一先生から桜寺の皆様へと特別にいただきましたので5名ですよね、はい、読者プレゼントを差し上げるということで17日までということで一応区切っておりますがぜひぜひご応募くださいというお知らせでございました。はい、はい、よろしくお願いします。はい、
私たちもサイン入りで、
そうそう、サイン入りいただいたんです
ね、頂戴しました。こんな感じで、
はい、ね、はい、サインいただきました、はい、というような感じで今日も豪華なゲストの方をお迎えしまして早速フリートークという感じなんですけれども、
はい、
今回からちょっと実験的に毎回ニュースをピックアップしていたんですが、今回はちょっとこうニュース的なフリートークにして、皆様と混じっていきたいなと思いますが、さや、はい、さん、なんか1週間何かございましたでしょうか。
1週間、
はい、
そうですね、あ、なんかすごい個人的なことなんですけど、この間なんか甲府に温泉旅行に
行って、
山梨ですか、はい、来ました。
素晴らしいです
ね。昇仙峡、今更なんですけど、昇仙峡っていう、
は
あ、あ、知らないです か、 古谷さん、なんかちょっとこう岩肌がこう山からこう出ていて、でこう滝とか、
あ、名称があるわけですね。
いわゆるなんか中国の桂林みたいな雰囲気 の、 あの場所なんですけど、紅葉と、あの滝のマイナスイオンで癒されてきたっていう感じの1週間でした。
海原先生とか行ったことありますか。
山梨の名前は聞いたことあります。
聞いたことあります。
ああ、どうでしたか。
ね、次男が航空学園だったので。
ああ、そうですか。
その航空学園の帰りに行ってきました。
ああ、そうですか。
いや、いいとこですよ、すごく。
へ
え、ぜひ行ってください。
わかりました。
なんか中国と違うのは、はい、ちょっとこう色彩がやっぱり日本 の、 あの紅葉の色彩がすごく豊かで、向こう、中国の桂林は割とこう白と黒 の、
そうです、ね、
なんか墨絵のような世界らしいんですけど、それよりももっとこう鮮やかで、やっぱり日本の景色だな。
甲府市ですか。
市内
と離れます。
市内ないですね。
あ、そうですか。僕ちょっとあんまり山梨とは縁がなくて、はい、あんまり行ったことないんですけど、行ってみたいですね。
そうですね、
という感じです
か、ね、はい、おすすめです、
はい、で私はちょっと今日はですね、出張というわけじゃないんですけれども、時事的なニュースをちょっと日本皆様と一緒に、
はい、
トークしていきたいんですが、ちょっとですね、まあ話はそれますが、ようやく見たい見たいと思っていた映画を見ましてですね、ポーランドのアンジェイ・ワイダという監督が世界的に有名なんですが、地下水道とかで有名ですね。その監督がカティンの森という、はい、作品を2年ほど3年ほど前にポーランドで作りまして、それが1年半ぐらい前に DVD になりまして、僕それがすごく見たくて、ちょうど最近借りてみたんです。でどういう話かというと、1940年に、ソ連のポーランド占領地域で、ポーランドの高級将校をソ連赤軍が虐殺をした事件があったんですね。ところが、その後ポーランドって共産国になるんで、ソ連の悪口は言えない。要するにソ連がやった悪事を大々的にずっと言えなかったんですね、戦後60年間で。ソ連が今亡くなりましたんで、アンジェイ・ワイダって人はポーランド人ですから、はい、まあ愛国心というかね、それで映画にしたカティンの森というのが、名作でありまして、それを最近見まして、うん、それを見たらやっぱりひどくてですね、ソ連に、の属国になってるわけです、ポーランドって。だからソ連がやったのにナチがやったっていうふうに言わないと投獄されるんですよね。だから白黒全く逆のことを言わないといけない。要するにその前はドイツの時にはまた秘密警察がやってきて、ポーランド市民が、残虐な目に遭うと。要するにその国がないような状況がずっと続いていたわけですね。要するにその国がないことの悲哀というのをポーランド人は一番よく知っていて、その映画監督のアンジェイ・ワイダがそういうのを、まあもう年ですよ、85とかそのぐらいの方が撮って、それを見て非常に身につまされる思いがしまして、それと関わっていくんですけれども、最近ですね、古市さんというですね、若干26歳の社会学者という人が、はい、講談社から絶望の国の幸福な若者たちというものを出版したと。で私はこれを読みましたら、どうも彼が頑張れ日本のデモに潜入して、いろいろインタビューしたものが一部それが本の中に紹介されていると。 で、まあ、それを読むとですね、尖閣諸島のデモだったんですが、尖閣諸島というのがどこにあるかわからないけれども、とりあえず来てみました、ネットで騒いでいたのでみたいな、意図的にこうおかしな人を、はい、抽出して本にしていて、結局その本の結論は、若者には日本は国家というものはもう必要がないんだという結論に達していたと、っていう人が堂々と社会学者面をして本を出版していて、それが若者の代表のようになっているこの現状、私はいかがかと思います。
古市のりとしさんっていう方、うんうんうね、あんまりまだ有名になってない、
ね、彼は本当にカティンの森とかね、見た方がいいと思いますよ、はい、国がなくなるということはどういうことになるのかというのは、ポ、うん、ーランド人自身が映画にしてよく一番よく知っているから、うん、一番最初にこの話を言ったわけですけども、どうですか先生、松浦先生。
いや、ポーランドだと、はい、私は授業、あの最後の授業ってありますよね。
ああ、ありましたね、
教科書に載ってましたよね、それ読んだ時に多分小学生だったと思いますけど、あの国がなくなるというのは大変な
こと、言語が変わるという教科書のね、フランス語ドイツ語のあれです、
遅刻して、子供が遅刻していったらっていう、
先生が泣くっていうやつです、ね、そうそう、あ、どうですか先生、
カティンの森は私も見たんですけど、
ね、あ、そうですか、あ
の、ご存知のように、あのワイダ監督のお父さんがまさにその事件の当事者として、亡くなったわけですね、したがって監督ご自身の、非常に強い思いが反映されている映画なんですが、ぜひあの若い方々視聴者の皆様にですね、もう DVD になってるわけですね、私はあの岩波ホールで見ました
けども、あ、そうですか、僕行けなかったんで見なかった、
かなり衝撃的な
映像ですね、ですね、
特に最後のその、いわゆる処刑のシーンですけれども、
あれはきつかったですね、
まあ、その大きな穴を、ね、掘ってあってね、そこに、まあ、一人一人、あれみんなポーランド軍 の、 その高級将校たちなんですね、であれはまあ一説にはそのソ連としてそのポーランドという国がもう二度と立ち上がれないようにそのリーダー層を根こそぎ
その殺
戮すると、
ま
あ、あんまり真面目な話ばっかりしちゃいけないんでしょうけど、ヨーロッパにおけるポーランドとあのアジアにおける、まあ私もあの仕事で何十回行ってるんですけど、カンボジアとですね、非常にあのある意味で似たようなあの状況だったんですね、カンボジアの場合には、まあ、毛沢東、いわゆる毛沢東思想の、もう最大の犠牲者ですよ、
そうですね、
だからぜひご覧になってください、
そうですよね、そのあれを見たらやっぱり国がなくなったり、その国家主権が、ね、なくなるということがいかに恐ろしいことかと、苦労しろと言わなければ墓も建てられないわけです、それをですね、この堀内さんという方は頑張りに潜入して取材をしたらしいですが、その結論が国がなくてもいいと、でそういう若者が大多数なんですよというふうに言われては、これたまらないと思いますが、
実際にそのデモに参加して、まあ、現状をその人が潜入取材して、
はい、それはいいでしょうけどね、
どうしてその、はい、国家がなくてもいいという結論に至ったのかって、プロセスはどうなんですか。
あの答えがありきだからでしょう、国家がなくてもいいという答えを導くためにわざとそういう人を選んでやったんでしょうね、それはあのとうとうと尖閣防衛という人をは取材からあったんでしょうけど、活字にはしてないんでしょうね、多分ね、はい、こういう方が TBS ラジオに出ていらっしゃいますということです、
それを主張したかったんですね、
はい、はい、ね、はい、
悔しいってことですね、
そうです、はい、いや、いいですよ、立派です、ね、立派でいらっしゃると思いますし、
この非常に古市さんっていう方はなんか、はい、あの若くてなんか割とこう写真なんか見ると、はいはい、本当に今時のなんかちょっとノンノとかに出てくるような感じの、
そうですね、なんかちょっと雰囲気おしゃれイケメンみたいな、
ね、イケメン的な感じですもんね。
彼は外国で暮らしたことはないんですか。
ないみたいですね。
ないんですか。
という経歴では見てることはありますけど、まあ、
いや外国に行ってみたら、はい、パスポートを持っていくことがどんなに、日本のパスポートがどんなにすごいかってこともわかるし、あ、私なんかアメリカ行って愛国心に燃えて帰ってきましたよ。
いや、まあ、
飛行機がずっと、ね、ずっと森林じゃないですか、腹が立って、
やっぱり矢面に立てば、あの海外に出た人はみんな一郎もそうですけど、みんな愛国者になって戻ってくるっていうのが普通だと思うんですけど、
それがなんかあの上野千鶴子の関係のなんかゼミがどうたらこうたらって言ってワイワイ群がってたのを私は深夜に聞いて、これはぜひチャンネル桜で言わなければならんと思いまして言った次第でございます、
その方なんかピースボートを、
まあまあまあ、もういいですよ
何それ。
もうそうそう、もうもうもう、これは
言いたかった
んです。こういうのは危機としてね、あのこういうことをやってる方もいらっしゃるから、しかも頑張り日本の活動に取材をされて本にされてるわけですから、これはいかがなものかと、あの視聴者の皆様に歓喜するものであります。はいということですね。
はい、
はい、あともう一つ、今何時でしょうか、45分ですからもうちょっとですね。あのあと、もう一つ、あの時事的なニュースを皆様に振りたいんですが、今日たったさっきですが、野田首相が TPP に参加、
交渉参加表明、
まあ1日延びたとかずらしたとか言っても結局今日やったということだったんですが、まあこれもまた寝耳に水、予想していたとはいえ、まあやはりこうだったかということで、皆様じぐじたる思いの方、視聴者の方もいらっしゃると思うんですけれども、
はい、
やっぱり私一つ言いたいのは、こういろいろ賛成派の方で、まあ、僕ももちろん昔賛成のような気分だった部分ももちろん正直言ってありました。
あ、そうだったんですか。
はい、やっぱり池田信夫とか、飯田康之先生とかね、まあ、そういった方々の本から経済を勉強したいに過ぎないですから、うん、そういうのを見るとやっぱり自由貿易いいじゃないというふうに思っていたんですが、やっぱり最近は勉強すると、やっぱりこれ勉強すればするほど危険かなとは思っているんですが、まあそれにしても私経済はそんなに門外観ですから、一つ言いたいのが、やっぱりなんていうかな、そのバスに乗り遅れるなという言葉を賛成派の方が使っていると。でこのバスに乗り遅れるなというのは、日独伊三国軍事同盟でドイツがフランスを屈服させてパリを占領したのを見て、あ、これはヒトラーが世界を分割するなというのに乗り遅れてはいかんということで、バスに乗り遅れるなと言ったわけであって、それに乗ってしまったイタリアとか日本はその後どうなったかは言わなくても分かることであって、それは反面教師としての言葉であって、なんでその掛け声をね、参加のために使うのかが私はよく分からない
なるほど、
はい、どうですか松浦さん。
いや、私は野田、まあまあ、日本の代表が表明をしたということは、
はい、
命を懸けてやってほしいと、やるんなら、で私が不安なのは、命をかけて日本をこうしようというリーダーがいないのに、その賛成しているところはちょっと不安だなというのはあります。
で、
野田さんが命かけて俺はやるぞと言うんだったら、じゃあ見て、国民が支持して見てみましょうと。でもそうじゃないじゃないですか。
そうですね、
例えば韓国で5兆円出しちゃうとか言ってる人なんだけど、そうなるとやっぱり不安がつきまとうので、
5兆はちょっとあれですよね、
うん、でやっぱり私の支援者は賛成の人と反対の人ともバッチリで分かれてますよ。
ああ、そうですか。
ですから私は賛成ですとも反対ですともその人の意見を聞いてからものを言うんですけど、私自身の考えはやるんだったら命がけで やんなさいと、
うんうん、
国益のために。
それは命がけで交渉をしなさい。そうそうそうそう、っていうこと、うん、
それで次の世代にツケを残さないように やってほしいと、
うん、日本にいかに有利にするかということを、う
ん、でもそれができないんだったらやめてほしい、
うんうん、
でも民主党政権できるかどうかって言ったらできはしないだろうなというのが
そのできる前提っていうのが、うん、やっぱりそのアメリカとの関係が対等
で対等じゃないですね、
なければできないわけですから、うん、やっぱり難しいのかな。
やっぱり先にあることは憲法を改正することと独立国にきちっとまともな、うん、まっとうな日本になってから、うん、私はやるのが順番だなと思ってますけど、
うんうん、
梅原先生は どんな、まあ、印象ですね。
印象ですとして、
私の、まあ、個人的意見ですけどね、
はい、
TPP にはそのメリットもあればデメリットもあるんです。
もちろん
で、日本の国が特にその経済が勢いのいい時であればですね、これは交渉に参加して主導権を取るということが実際できると思うし、
はい、
そうすべきだと思いますけど、このもうデフレ地獄の中でね、
はい、
今その交渉に突っ込んでいくということが反対というのが、まあ私の基本的な意見なんですが、まあもう少し率直に申し上げてですね、民主党政権がやる限りにおいて私は反対ですね。でこれはまあ今日皆さんおっしゃってるように、まあ今から2代前の、うん、もう名前言いませんけど首相がね、うん、その日本列島は日本人だけのものではないと明言したんですね、はい、
最近チャンネル桜でも同じセリフを私は耳にした気がいたします。
これはもうおよそその政治家以前の問題でね、
はい、
そういう人が これはまだ首相に就任する以前のことだったんですね。私それあのまだ仙台市長だった時にあの記者の人から質問が出たんで、万が一にもそんな方が日本国の首相になったら日本は大変なことになると思いますよと、そういうふうに発言したんです。答えたんです。でその通りになってますね。でもう 前の方はもう本当にあの語るまでもないですね。まあ、あれこれその誰が彼がっていうのはいつもね、もう一人だけ言いましょうね。今から8年ぐらい前の2月ですけれども、今また問題になってますが、ソウルの日本大使館の前 の, その路上で、いわゆる従軍慰安婦と言われるその主にたちと一緒になって、反日デモ、まあ、その韓国の方が反日デモをやるのはそれはもう言論の自由、政治活動の自由ですから、それは内容は別としてそれはまあお好きにということですけれども、まさにその我が神聖なる日本国旗のこの日の丸の部分にバッテンをつけた、それがまさにこういうバッグにあるところでね、写真を撮って、これ一国会議員としても本当にあの許せないことだと思うんですが、そういう方がね、なんと去年ですか、日本国の国家公安委員長になってるんですよ。
とんでもないですよね、SF ですよね。
しかし現実にそういうことがこの2年ね、起きてるわけだし、今ここであんまりその説教がましいこと言ってもしょうがない、それをそういう政権を選んでしまったのは私たち日本人なんですよね。そのことをやはり、今震災復興のことがまず今大変だし緊急ではあるけれども、本当に私はもうこのまま、まあ皆さんまだね若い松浦先生、私たちの世代はね、まああと20年か30年か、まあ、松浦先生あと50年ぐらい頑張られるけれども、本当に私たちの、まあ、ちょうどもう子供たちの世代ですね、二人ね、そしてお孫さんの、ね、松浦先生のお孫さんいらっしゃると思いますけど、お孫さんの世代にこの日本をね、その継承していく、本当にねもうあの、まあ、水島さんがねよくおっしゃいますけれどね、もうそういう覚悟ですよ、あ、まあ、すいませんあんまり固い話ばっかりでね、まあ、TPP について言えばね、あの、現状においてまずその説明がもう圧倒的に足りないわけだし、メリットがあるんだったらどういうメリットなのか、 あるいはその中国との関係を念頭において日米が基本的に連携していくっていう考え方、それ自体は正しいけれども、じゃあその TPP に参加することとそれがどういうふうにその論理的にその結びつくのかとかね、そこを聞きたいわけですよね。大変残念なことにその保守側もこの問題については意見が割れてるわけですよ。実を言うと私自身もあの TPP 推進の省庁である現在の経済産業省、通産省で、まあ個人的なことですけれどね、かつて10年ぐらい前に FTA とか EPA の交渉をやってたんですよ。日本にとって最初の EPA っていうのは実は2002年に小泉総理の時に締結したシンガポールがあの相手だったんですけど、私その担当課長だったんですよ。シンガポールの首相と小泉当時首相がサインをしたその署名式にまさに立ち会って、まあやれやれ一段落といってまあ東京に帰ってきたのが今から9年10年近く前ですけどね。まあ当時からその TPP の原型になるような構想はあのシンガポール中心にね、チリとかブルネとかあったんですけど、そこにまあご案内のようにアメリカが入ると言ってきて、これ自体そのアメリカのその東アジア、あるいは西太平洋における、太平洋地域における、まあちょっと横文字で恐縮ですが、そのコミットメントという意味では積極的に評価すべき部分もあるんだけれども、あの日米間について言うならばね、大体そのアメリカとの交渉ごといろいろやってきてね、その産業としては日本の方が例えば自動車を筆頭にね圧倒的にもう強くなったわけだけれども、いろいろなその構造改革とか規制緩和とか、制度改革、その系列取引がけしからんとかね、でそのうちもう日本語喋るのがけしからんと言いかねないですよ、本当にその冗談抜きで、ね。まあ、まあそうなったらさすがに日本人も目が覚めると思いますけどね、あの、まあ、ちょっと極端な例かもしれないけれども、アメリカのシステムにいわゆる市場原理をそのなんていうんですか、その最上の価値として、いやアメリカっていうのはもう200何十年国作って運営してきたわけで、まあ、その失敗の部分がね随分こうあらわになってきてる、 それに日本がねこう本当に飲み込まれるっていうことになりかねないという意味でね、非常に私は心配です。ただ私の元の同僚後輩たちがまさにその仕事をやってるんでね、あんまりあの公の場では私もちょっと言いにくいんですけど
ね。セルさんはどうですか、あのちょっと番組の外で雑談したらやっぱり反対だとおっしゃっていたけどもどうでした。
そうですね、なんか私のそのイメージでは、はい、そのいろんな、まあ、もちろん農業だけじゃなくて、ねえねえ、それこそ通信、私たちが今こうやって話しているこの現場も、ねえねえ、それこそあの交渉の対象になってるっていうこと
を、まあ、と言えますよね。
聞くと例えば番組があのなんていうんですか、あの競りで外国人が買える、うんうん、あのその時間を買えるようになったりとか、うんうん、そうするとメディアが握られるっていうことにもなるし、
まあ、いい意味で風通しを開けてくれるんでしたらいいですけど、まあ、それがね、うん、社会の好機を変な風にね、うん、変な勢力が
使っ風通しは十分いいと思うんです。
だってテレビはですか。
だって今現実に韓流であんなに風通しがいいわけだから、まあ、すでにもうパーセンテージはめちゃくちゃ取られてると思うんです。
そうですね、
でさらにこうやって自由になると今度アメリカのメディアが入ってきてということになったりすると、通信、私発信者側も危機感を感じなきゃいけないと思うし、あとあの私があのよく参考にさせてもらってるフリーマンの音楽政治ブログっていうのがあって、
フリーマンの音楽政治ブログ、
それには結構その方がその、TPP の条文を英語から日本語にちゃんと全部翻訳されて、でその結果分かったことをまあ書いてあるブログなんですけども、あのそういう、こう実際に翻訳、日本語に翻訳したものを政府で発表してないじゃないですか。でなんか今日発表したあのしたとかしないとかっていう話はあるんですけど、もう、まあ、今までずっと出てなくて、でそういうそのなんて言うでしょう、きちっと訳したものすらも私たち目を通してないのに、
決めちゃったから発表してどうするんですかね。
そうですね、
後付けで。だからそこまで隠すっていうことはよっぽど何か日本に不利なものがあるのかなっていう、
ね、僕はやっぱりあの、まあ、僕はさっきも言ったように経済はまだすごく尖閣次第なもんで経済は門外漢なんですが、こういう甘い言葉をですね誘ってきた歴史の故事で言いますと、あの昔ヒットラーがですね、あのスペインに対して枢軸に加盟しなさいというふうに非常に甘い言葉を投げかけてきたと。で物資を援助する、で軍隊をジブラルタルを占領するために、物資を援助する。でヒトラーがフランスを、さっき言ったフランスを占領した時に地続きになりましたから、ヒトラーがピレネー山脈を越えてフランコに会いに行ったわけです。でその時にヒトラーがフランコに枢軸に加盟しなさいというふうに言ったら、フランコはシエスタをする、要するに昼寝をするふりをして、もちろん演技です、ふりをしてヒトラーはカンカンになって怒って彼はパリに帰ってしまった。さっき松浦先生がタフネゴシエーターとおっしゃいましたけれども、まさにフランコはタフネゴシエーターで、彼は最後まで枢軸には加盟する敵に見えて加盟しなかった、最後まで中立だったと。その結果大成功だったわけですよね、バスに乗らなかったわけです、でそれとなんかね、ヒトラーの甘いささやきと TPP のささやきが何故か重なって見えるのはちょっと気のせいかなとは思いますけれども、やっぱりフランコみたいなこう冷静に分析したわけです、損得を。もうイデオロギーじゃなくて、ドイツは勝てるのか、果たして戦争に、イタリアは戦争に勝てるのかと言ってる時に、やっぱり勝てないと彼は踏んで、これはもう絶対あ のらりくらりとかわすべきだ、シエスタという演技をしてですよ。その個人に私はちょっと重なるなと思いましたけどね。
でも
フランコみたいな人がいないから、今
いないと思うし
野田さんでは、ね、
あとイデオロギーの問題だと思いますよやっぱり。だってそのシステムがアメリカ式のシステムを入れたりとか、はい、それからそのいろんなまあ医療の現場だったりとか、そういうところで英語のマニュアルができてそれに従うっていうことになってくると、そういうなんか何でしょう、英語を通し、英語のフィルターで通したそのものの見方に変わってくるわけですよね。だから日本人のその何でしょう、日本語を通したフィルターでいろんなものを見てきたことがどんどん削られていくっていう意味から言ったら、なんか精神的な部分のダメージが多分長い目で見た時に大きい。と思うし、今日本は その英語を使わなくても生きていけるっていう、
まあ、日本語憲法が英語ですから、
まあ、英語を使わなくても私たちの国は十分に国を運営していけるわけですよ。そうですね、まあ、もう少しストレートに言うとね、やはりかつて植民地であった国の人々っていうのはもう必然的に、まあ、宗主国が英語圏、まあ、例えばイギリスであればね、英語もう話さなければ生きていけないわけですね。旧フランス語圏の人たちはフランス語を学ばなければ、少なくともその社会のリーダーになる人はね。日本は幸いそういうことはもちろん、その昭和20年8月15日から昭和27年4月28日までの期間を除けばね、一貫してその独立を保ってるわけなんだから、そのことをその誇りに思うべきだし、でもちろん世界中のいろんな国と渡り合っていく上で、その武器として英語を使いこなすことは非常に大事だし、若い人にも大いに勉強してはもらいたいけれども、ただもうこの後それが行き過ぎちゃって、例えばその英語を公用語にしたらいいとかね、あるいはあの会社の名前言いませんけれども、もう会社の中ではもう英語をその共通言語にするとかね、
秋田大学の某大学、あ、秋田の某大学もそうらしいですね。
その大学のことは多少知ってますけれども、少なくとも授業は英語で全て行っているという学校もあります。
幼稚園とか小学校の時から英語を教えて、一体国語は、母国語はいつ、母国の文法とかね、綺麗な文体を書く練習はいつやるのでしょうかという話で、
まあ、言語というのはそんなに単純なものではないから、その第二言語を学習することによって、その母国語の能力、運用能力が、その何て言うんですか、その高くなるという効果もあるわけですよね。だけどそれはあくまで母国語がきちっと読み書きがしっかりできた上で、その第二外国語を習う、外国語を習うことによってね、その何て言うの、デュアルにね、その学習効果が出るってことはあるんですけれども、その順番をよく考えてはないんですが、小学校の場合にはね、残念ながら日本の小学校の現場、まあ私教育を含めてその地方自治やってましたから、小学校の先生方が子どもたちにそのきちっとしたメソッドで英語を教えるというね、そのノウハウとそのトレーニング受けてないわけですよ。そこをきちっと準備してやらないと、もう現場はもう大混乱で、
無理ですよね。
子供っていうのは当然のことだから、その時間が限られてるわけだから、その国語から算数からいろんなことやらなきゃいけない、外でも遊ばなきゃいけない、喧嘩もしなきゃいけない、もう何でもかんでも英語だ英語だっていう風潮はね、非常に私はおかしいことだとは思います、はい。
まあ、ちなみに私は結構すごく英語が苦手でして、ずっと80点ぐらいしか取れなくてですね、でちなみに200点満点ですけど
100点満点になる、
はい、というのでもあって、ちょっと英語コンプレックスがありまして、まあ、英語はいらないですよね。どうですかいるんですか。
いや、それはいるんですよ仕事をするためには必要ですからね。
まあ、僕のような一般人はいらないんじゃないですか。いますかね。
いや、あった方が、
TPP が入ってきたらやっぱり、
いや、向き合わざるを得ない、それはちょっと厳しいです。ますます反対ですね。じゃあ
それ
そういうことなの、
はいはい、ということで、時間もちょうど10時を過ぎましたので、なんかせっかくゲストの方いらしていただいたので、いろいろエピソードを聞いていきたいんですけれども、まず僕から近い方から、
レディファーオール
レディファーソード松浦先生は総合全国地方議員の会であるとか、あと、まあ、僕からしたら歴史の人物ですが、三島由紀夫先生 の盾の会のメンバーでいらっしゃったということです。あ、その本がちょうど、
はい、こちら、はいはい、こちらですね。皆さんももしかしたらもうお持ちの方も多いかもしれません。でもね、発売してますね、
はい、今蘇る三島由紀夫、
高木書房よりこう全国書店
で、みんなあの写真に反応するんです、
はい、こちらですね。
お若い写真ですね、
はい、そう、もうアイドル的な、もうすごい可愛いんです。
今も可愛らしい。
内容に反応しないで、あの写真に反応する
で、ね、これね、実は帯じゃなくてね、こういう印刷なので取れないんです、これ。
なんかいいじゃないですか。
素晴らしい。
すごいね。
帯は結構なくなっちゃう。
取れちゃうね、帯はね。
はい。
まずなんかそういうちょっとさやさんの桜物語にもダブったかもしれません。
う
ん、
そうですね。出演していただいた時に、
はい、僕の世代なんかからしたら三島由紀夫先生といったらもう本当に歴史のザ昭和史っていう感じなんです。
いや私もねこの間初めて歴史だってことが分かったんですけど、10人ぐらい地方議員集まっていろんな話してたんですよ、そしたら、たまたま三島由紀夫の、まあ、私は先生になっちゃうんですけど、三島先生の話になったら、45年亡くなってるじゃないですか、私にとっては当たり前のことなんですけど、それがその人生まれてないんですよ。
ですよね、そうですよね。
45年に生まれて46年までだった。
45年亡くなった、1970
年46年生まれだったらもう生まれてないんですよ ね、 ね、で歴史ですねって言われて、私もう歴史とか言ってでその後と、あの高校1年生の時に東京オリンピックがあったんですよ。いや私原宿に住んでたんでアベベが裸足で歩いたのを見てるんですよ、目の前で、でその話したら、ああ歴史だな、歴史だ歴史だとか言われて、私はよっぽど古い人間みたいに言われちゃったんですけど、
そのアベベっていう人はあの有名な速い人ですよね。
そうです
ね、
マラソン。
それも
アベベビキラって言うんですよ。
あ、それ何人ですか、エチオピアですか。
エチオピア人、
で裸足で歩いたんですよ。
なんかそれは聞いたんです
けど、走ったんですよ。
あれごめん、走った走った。
それも歴史なんですよね。だから大阪万博はどうでしたか。
大阪万博、私お腹大きかったから。
あ、そうですか。
私28歳で4人子供を産んでるんです。
あ、そうですか。
そう、偉いでしょ。
いや、すごい
ですね。偉いです、はい、
若気の至りです。
第一子のご誕生は何歳の時でいらっしゃいますか。
20歳ぐらいか、21歳
ぐらい。そうですか、そうですか。28歳で第4子、
4人目
は
だから今29歳とおっしゃってましたよね。
私は29歳ですね、は
い、多分その頃1歳、
はい、
3歳、
はい、
5歳、6歳。
あ、そうですか。
いや、本当女性として頭が下がるっていう感じ
ですよ。大変ですよ、ものすごく。
あ、そうです。
命がけで子育てしました。
あ、そうですか。
だから子育て論を語らせたら何時間でも。
あ、本当ですか。
はい、
いや、それぜひ語っていただきたいですけど。
でも時間ないですもんね。
いや
時間はたっぷりあるんで。
まあそういったどうですか、三島由紀夫との接点というか。
接点はね、たまたま夫はもともと持丸博士って言うんですけど、はいはい、まあ、縦の会の第一学生長、で、まあ、夫と、まあ、早稲田大学だから、まあ、私は早稲田大学じゃもちろんないです、家政学院なんですけど、お付き合いをしていた関係で、そのたまたま論争ジャーナル、今で言えば、チャンネル桜みたいなもんですね、論争ジャーナルっていう、論争ジャーナルっていうその保守の月刊誌が出てたんです、でそれは第創刊号は先生の写真に第 2冊目かなんか三島由紀夫の顔写真が表紙に載って、次が石原慎太郎だったり小浜利徳だったりいろいろいらしたんですけど、そこでまあ、うちの夫が副編集長で、
あ、そうなん、論争ジャーナルの、
高山義彦っていう名前で書いて
る、高山義彦、ペンネームですね、
ペンネーム、はい、それでまあ、そこに行くようになったら三島先生がそこへ突然現れるようになって、で私三島由紀夫の文学って読んだことないんです。
あ、そうですか。
だいたい嫌いだし、
そうなんですか。
やらしいとか
金閣寺とかですか、
それで先生に会っても私先生も読んでませんからって言って、嫌いだしやらしいしとか言ってたら先生が面白いって言うわけ、で要するに私は単なる日本が大好きだっていう女の子だったんです。単なる何にも考えない、理論武装も何もなく、日本に生まれたんだから日本好きで当たり前でしょっていうだけの話。だから三島先生が男の美学とか言われてもなんかよく分かんないという感じ、で可愛がっていただいて、もう先生のうちに遊びに行ったり。
あ、そうですか。
で今まあ、夫も盾の会だから、その体験入隊行きますよね、体験入隊行くと暇じゃないですか、付き合えないわけとか、と先生が暇でしょって言ってあちこち連れて行ってく
る。あ、そうなんですか、どんな感じの方でいらっしゃるんです
か。いやー、ね、目のね、私ああいう人に会ったことありませんけど、目見ると目の向こうまで光が通る感じの人、未だにね、そういう人にあんまり会ったことない。
へ、
いやー、でもなんか桜物語でも、お話伺っててすごい印象的だったのが、自分の知ってる方が絵の日展でしたっけ。
ああ、日展、
日展に、で
奥様のお父様が日本画家だったんで、
あ、そうです、その絵を見るために行ったら、 その他の絵は一切見ないんですって。
あれ上野で会ったんですけど、どこで待ち合わせしたか忘れちゃったんですけど、行くよって言うからどこ行くか分からないじゃないですか。でタクシーに2人で乗って、そこ上野で降りて、でそれでもどこ行くか分かんない。そしたらその展覧会の中に入ってってドワーッと走っていって、ドクドクドク走っていって、その青い本当に大きな画面、女の人2人裸でいるんですけど、でその画面をグーッとこうやって見て、見たとか言うと終わりです。
それ入場料払ったんです。
もう払ってくれたんじゃないですか多分。
いわゆるその他の方の絵じゃもう目もくれずに、
もう走ってましたもん、突っ走って。
でなんかすごく時間を大事にされていらしたっておっしゃってたじゃないですか。
いや私もああいう人はちょっと天才じゃないですかね。だから45歳で亡くなるような運命だったんじゃないですか。
もうご本人もなんかそれを察知、まあ本能的に察知してらしたかのような。
時間は私たちみたいにルーズな時間の使い方しない。
そうですか。
もう多分小説書いてる時の三島先生と学生と談笑してる時の先生と一人の時の先生は多分雰囲気が全部違うと思う。例えばこうやっておしゃべりしていて10時って決めたらその時間から空気がボサッと冷たくなるんです。冷たくっていうか神秘というか、
そういう方だったんです
か。すごい。で一回先生のお家のお部屋で、まあ、よしこさんちょっと入れって入ったら、冷たい雰囲気なんですよ。
冷たい、
で声も出ない私は。で何するかと思ってこう刀出してポンポコポンポコやってる。刀磨いてる。
調律っていうか、まあ、こう
なんかよくわかんない、なんか
あのあポンポンやるやつです、
ね、マレットとかいうの知らない、わかんない、ポンポンポンポン白い粉が出てくるので、それで綺麗だろうって言われても全然綺麗じゃないじゃん、怖いじゃない。
もう声も出ないような、なんか張り詰めた空気を、
それでわははっていう笑い声で初めて空気がふわっとよどんで我に返ったっていう。怖い。
あ、そうです。
でその部屋は女と子供は入れない。私は女と思われてないから。
あ、そうなんですか。へ
え。危ないからです。
なるほど。どうですか、梅原先生。
まあ、三島を語り出すと長くなるんですけどね。私はまあ、この1年ちょっとそのチャンネル桜に出させていただくようになってね、松浦先生とご面識を得て、松浦先生が三島由紀夫のアシスタント的な、まあ、秘書的な女性であったということを知った時のこの驚きですよ。で私は古谷さんや瀬谷さんのほぼ大体年齢的には2倍ですけどね、いわゆる三島事件の時はまだ高校2年生ですよね。俺は東京オリンピックの話出ましたけれども、東京オリンピックの、開会式昭和39年の10月10日ですね、実はその5日前に横田めぐみさんが生まれてるんですけどね、それは置いておいて、三島事件昭和45年の11月の25日ですよね。やっぱあの日のことは一生忘れられないですね。で三島はもう一言で言うと天才ですよ。まああの後その普通にね、まあ、生きてればというか作家活動を続けてれば間違いなくノーベル文学賞を取ってます。大江よりも先に取ってると。それぐらい文学者として偉大ですよ。でまたその世界的な評価高いんですね。もう随分後になってからだけども、私アメリカで暮らしてる時に三島っていう映画があったんですよ。非常に深みのあるいい作品だと私は思いましたけども、まあ、ちょっとその三島家のご遺族との関係でいろいろな問題があってですね、あまり広く上映されずに日本ではほとんど上映されなかったんですね。
たまにネットで出たり
しますね。そうですか。あ、そうなんですけどね、
たまにいけないことですよね。
それで僕は今日そのこの本私も購入しましたけども、これ視聴者の皆さんにねこの一節はぜひ読んで差し上げたいんですね。松浦先生がお書きになってる三島由紀夫先生のお言葉の引用ですけれどね、自決をされる数ヶ月前に、どっかの新聞にですね、日本の将来についてお書きになったんですよ。これ4行ですからちょっと読みますね、私はこれからの日本に対して希望をつなぐことができない、このまま行ったら日本はなくなってしまうのではないかという感を日増しに深くする、日本はなくなってその代わりに無機的な空っぽなニュートラルな中間色の富裕な、まあ、お金のある抜け目がないある経済大国が極東の一 隅に残るのであろう、もう見事に現在の日本のこの現状ね、
無機的なというのがまさにドンピシャリ、
ほぼ正確に予告してますよ、天才ですよ。
それが1960年代ですね、
で40年前ですもんね。
だけどあの事件の時にね、あのあそこの市街の、まあ、それ自体はまあいろんな評価あるわけだけども、うんうんうん、そのバルコニーの上で、その演説をね、ぶってたあの様子、残念ながらその音響効果っていうかその野外ですからね、その集まったまあ自衛官の人たちいっぱいいたわけだけど、こうヤジと怒号が飛んだりしてね、結局三島由紀夫は最後の自分の肉声でのメッセージをね、きちっとした形でね残せなかったんですよね。それは非常に心残りだと思います。あの新橋にあのその三島とその盾の会のメンバーがね、最後の晩餐ですよ、最後の晩ご飯食べたね、美味しいあの鶏鍋屋さんがあるんですけど、私そこの店好きなんで時々行きますけどね、もうたもうそのそこのおかみさんとのね最後の会話とかね、いろんなエピソードが残ってますけどね、まあついついこう昔話だから、あのこれはもう本当に天才ですよ三島っていうのは。昔あの NHK なんかでも、あ NHK じゃない民放で、あの三島の原作のねあのドラマなんかも結構やってたんですよね、
春の
雪やってました、
なんか私は三島由紀夫さん の、 あの文学作品そんなに詳しくは知らないんですけど、あの音楽っていうあの短編の小説があって、で音楽って書いてあったんで、私もあの歌い手なんで、なんかそういうあの音楽に関するなんか評論的なことが書いてあるのかと思って読んだら全然違う小説で、あのいわゆる女性が、女性で、あの音楽が聞こえないっていう女性がいて、音楽が流れ出すとそれが聞こえないっていう女性が、ヒロインなんですけど、でそこに関わってくる男性との、いろんな恋愛の話なんですけど、その音楽が聞こえないっていうのは実はそのいわゆるなんでしょう、性的なあの喜びを感じられないっていうことを音楽に例えてずっとこう書かれた本で、なんかすごくそれがもう印象に残ってるというか、あのまだ10代だったんで、あのちょっと衝撃を受けたんですけど、なんか今あの梅原先生がお読みになったその 4行ですか、もうすごくあの印象に残っていて、あのなんか夏目漱石さんがあの日本の開化についてなんかお書きになった文章があって、それもなんか日本の開化はいつもこう外発的なもので、
開化というのは文明開化ですか、
文明開化の開化なんですけど、あの外発的なもので内発的なものではないっていうことを、なんかその当時こう浮かれ世の中があの開化だって言って浮かれている時に一人でなんか苦悩されて書いたような文章で、なんかその姿と三島さんのその4行がすごくこう重なってて、なんかすごくそういう未来が見える人にとっては孤独な時代を、過ごしてきたんだろうな。
芥川のもうそういう系がありますよね、なんかね、
皆さんご存じないと思うけど、三島はね、大学卒業してね、役所入ったんですよ。
大蔵省ですか。
大蔵官僚なんですよ彼は実は。ご存じなかったでしょ。
いや、あのね、
これは本当の話。
とっても親思い、親孝行の方で、その大蔵省、東大では金時計で出てるから、要するに1位ですよ、1位トップですよね、
もうほとんどトップクラスだ
ったと思います。トップで大蔵省入って、で親の思いを終わってちゃんとして、それから自分は辞めたんですよ、
1、2年で退職されたと思いますけどね、大蔵省時代のエピソード残ってますよ、いっぱ
い、1、2年の中だけで官僚だったということですね、
要するにご両親のちゃんと思いをきちっと子供として受け止めて、
遂げられてから自分のやりたいことをって、
例えば、いや僕の世代何回も言いますけど、本当に歴史の人でフィルムの中の人だなと、もうそれこそ本当に教科書的な、あの教科書の最後に出てくるような方だなと思っていました。ただやっぱりその三島の一連の、三島由紀夫先生の一連のなんていうかこう世界観っていうのが、やっぱりその後の時代のクリエイティブにも本当に影響を与えてるなと思うのは、やっぱり例えば三島のその決起のモチーフにしてる、明らかにモチーフにしてる、例えば僕が大好きなんですけど、 村上龍の愛と幻想のファシズムとかの出てくるクロマニョンっていうのは明らかに盾の会の民兵を模倣してますし、まあそういうまあちょっと絶感 SF チックな大衆文学ですが、あと例えば僕が大好きなところでは押井守という世界的な監督がいまして、それがパトレイバー2というのを作りまして、それの中に出てくる柘植というクーデターを画策する男は確実に三島由紀夫の投影ですね。でそういうのに触れますと、押井守もあのなんていうんですか、村上龍もまあ年代的には多分それを中学生とかで見たと思うんですよ、その恰幅の時を。ただその多感な時にそういうのを見るとそういう人たちにイマジネーションとしてクリエイティブに構成、いまだに影響を与えていて、それも要するに二次創作なわけですよね、それは三島事件。ところが二次創作でも僕はそれを見て、あ素晴らしいなと思うので、あのやっぱり同時代に生きた、ね、方というのの感銘というのはいかばかりかなと。
私は亡くなった時はずるいなと思いましたよ、ずるいと。要するにそういう今4行ね読まれてそういうの知っていたんなら、もうちょっと出筆活動とかやればいいのに、そんなずるいじゃないって思ったのが純粋、その時の気持ちですよ、ね、でしばらく、いや女性感とやっぱり女性と男性と見方が違うから、で女として言えばずるいよと、お子さんも小さいのに、もちろん小さいからもう誕生日のたんびにこれをあげてくれあれ、とってもよく計画をしてなさっているけれど、でもやっぱり死んじゃったら会えないわけ。
そうですね、
で女の人はずるいよと思い
ました。まあ、どっちが正しいかという問題じゃなくて、
そうそうそうそう、
松田先生がおっしゃってるのは、それは女性のね、うん、
女性として、うん、奥さんも置いて子供も置いて行っちゃうけど、それは男の勝手、身勝手だと思ってました、ところが何年も経って見ると分かってくる。
なるほど、
だから
松田先生も政治家になられたから、もうそういう半分ぐらい
勝手な男だと思ってよく知ってるだけに、何勝手なことやってんのって感じ。
なるほど。
梅原先生、男性としてはどうですか、この自決っていう最後。
その当時はね、まあ、高校2年生で、まあ、いう時代の風潮としてね、私自身も今のような、今現在の私のような、いわゆるその愛国的保守的な考えというのはまだ確立できてなかったので、まあ、なんとなくその世間一般のもそのムードですね、つまりなんであんなバカなことをやったんだというのが、まあそのメディアを通じてその一時的に伝わってくるその情報だったから、まあなんとなくそっちに引っ張られたっていうことはあります。まあ その後その三島文学もう少し大人になってからね、まあ読んだり、いろんなエピソードを学んで、まあ先ほどのような考えをね持つようになって、まあとにかく松浦先生とご面識を得ても本当に嬉しいですよ。
亡くなった
生き証人なわけだから。
亡くなった次の日の朝の新聞週刊誌全部持ってます。
あ、そうですか。
で読むと批判が多い。
あ、批判が多いんですか。
そうだったですよ。
批判が多いですよね。
非常にこう、
ずるいっていうのを批判はないですよ。それは私みたいなのはないけど、
その、
まあ、時代の風潮としてね、今とはまた現在とはまた別な上で ね、そのいわゆる
あれですか、学生運動がちょっと
相当、もう要するに世界中でね、あの、まあ、70年だけども60年代の後半、70年前後までね、ものすごく日本の社会もね、その左傾化がひどくなってね、荒れたんですよ。
そうですね。
そういう時期で、まさにそれが三島の危機感だったわけですよね。
で私は女はその外に出ちゃいけないって言われたんで出なかったですけど、角材に釘打って出てきました。
え、
あれ叩いたら血出ちゃうじゃないですか。い
や死ぬんじゃないですか、
ね、だから叩かなかったんでしょうけど。
なるほど。どうですか先生、
いや、やっぱり
こういうお話を聞いて。
そうですね、なんかね、女性としてはそういうなんていうんでしょう、今の時代にはいないような男の方なので、あの前も桜物語でも伺ったんですけど、あの惚れちゃわないのかなっていうか、もう何でしょう、カリスマ的な何かやっぱりものを持ってらっしゃると思うので。
持ってるんでしょうね。
松浦さんは何かこう惹かれてしまうとかそういうことはなかったのかな
と思ってないから。
あ、
カリスマすぎて何かそういうのがないんです
よね。もうまたちょっと違う世界の人、
男性という感じではないから、
そうだね、
なんかこう、人間じゃないかなっていう人。
なるほど、
そこが一番近いところにいらっしゃった方のならではのご感想でしょうね。
遠いからね、逆に美化してるところもあるでしょうしね。
はい、でもあの、例えばその自分の書いた、ね、作品のがこう舞台になりますよね、で必ず初日に行かれるんですよ、で初日に行かれると誘ってくれるじゃないですか、と一回ね、何だったかな、ライオンのテラスかスザッケの滅亡かどっちか忘れちゃったんですけど、扉を開けてパッと出てくる、羽織袴で出てくる男の人がよく見たことある人なんです。だから川端康成さんだったんですけど、
あ、そうですか。
で私その川端康成さんって国語の教科書に載ってたんですよ、だから国語の教科書に載ってる人ってのは亡くなってると思ってるわけ。だから先生に、あの人川端康成さんそっくりですね、なって、そうだよって、だって亡くなってなかったんですかって言ったら、バカ言えとか言われて、
それは怒られますよ、
で吉子さん、吉子さんなんだからとか言われましたけど、それで話してるから二人で仲良く、で、あら知ってたんですねって言って、それ知ってますよね、
なるほど。
うん、そんなところ、川端康成さんは、あの扉から多分トイレ行きたくて飛び出してきたんでしょうけど、こうなんていうの、ここ結ぶのあるじゃない、羽織の白いの、こう振り回しながらトイレ行った、
あの有名な写真で写ってるボンボンみたいな、
あ、そうそうそうそう、で、よっぽど通り来たかったんだろうなと思って、
なるほど。あ、ちょっと時間もあれなんで、もう一つお聞きしたいのは、あの総合全国町議員の会を先生やってらっしゃると、その、まあ、やるに至る思いですとか、まあ、その何か桜ではあまり語らないようなちょっとクスッと笑えるようなエピソードとかがもしあれば、
いや、笑えるようなエピソードっていうか、
ないですか。
もともとがその、はい、チャンネル桜ができて、はい、で、まあ、その地方議員のアワーをやろうということで、何人かずつ呼びましたね、一週間に一遍ずつ呼んで、その中でみんな話をするうちに、同じの考えの人がまとまってくるんですよ。
なるほど。
それでじゃあもう団体にしようよということで、総務全国町議の会という名前になったという。だから桜に出た出演が先です。
あ、なるほど、そこからグループ化していった。
そうそうそうそう、
今の、特にその有志の方で集まって会合されると思うんですけども、それはどういうような雰囲気でやってらっしゃるんですか。
例えば山梨にはコシイシ落とせ運動とかね、
あ、
ガチでやりに来ましたけど、
シーシー落と
せる、
行きましたよ、11人ぐらいで。
あ、そうですか、全員あの議員の
議員全員で、でその後それだけじゃもったいないんで、あの伊沢温泉泊まって、で議員の交換会でどこの区ではどんなことやってますかとか、こんなことは自分たちの区で欲しいよねとか、そういう情報交換をしました。あれはとってもいい勉強になりましたけど、
あのいつもデモの時には必ずあの総合全国地方議員の会の上り方というか、
そうですよね、
あとまあその凱旋者にこう出てますけれども、
それだけじゃなくて、あの被災地にもね、
あの、そうですよね、
震災の後に
何度も何度も
本当にね、
あの足を運ばれていらっしゃって、あのなんかお若い議員さんで、なんかあの、頑張れ日本から出た方が、あの受かりましたよね。
あ、堀さんですか。
堀さん。
あ、堀くんね。小平から。
同い年だと思
う。ああいう形でそのちゃんとこう実ると、
そうですね。
本当にその頑
張り、いや、私はね、どんどん出てほしいと思います。
ね、
あのまともな人が。
まともな人。
要するに日本を本当に愛してる人。
なるほど。
あのなんていうのかな、何期何期ってあるじゃないですか。3期とか4期とか5期とか。4年に一遍選挙があるので、で期が古くなればなるほど。多分最初の情熱を忘れちゃってるんじゃないかなと思いますけど、
なるほど。
なんかあまりその本当に日本が好きなのかなっていう。
あ、そうですか。
例えば杉並区で議場に国旗ないんですよ。
あ、そうですか。
はあ。で住民が請願出したり陳情出したりしても、止めるのは古い自民党さんだから。
そうなんですか。自民党は
揉め事を嫌うわけですよ。
揉め事、時期尚早とか言って、時期ってあって
時期も何もないです
か、ね、国でね認めてるんだからすぐやればいいじゃんと思うけど。
なるほど。
そう、
まあ、杉並は難しいでしょうね。
難しいですかね。でこれで名護市に一つ行ったら、名護市ありましたよ、沖縄の名護市。
沖縄ですらあるんですか。
沖縄もありました
。ですら出た失礼です
が、それは
実は沖縄って反日、
あ、まあ、左傾化してと言いますけどね、
なんかこうイメージがあるじゃないですか、はい、それで名護市行ったら議場にきちっときれいにあって、
いや沖縄の保守の方頑張ってますよ
ね、頑張ってますよ。
ちょっとそのイメージが
先行、だからちょっとイメージとちょっと違うみたい、地元にいる
人、まあ、地元のメディアがねかなりこうバイアスかかってるから、我々すぐそういう目で見ちゃうけどね、
多分あれ報道がいいですよね、向こうの地元の。
まあ、それはまあ北の北海道にも言えることかもしれませんけどね。
そうですか。
たくさん頑張ってる道義の保守の非常に素晴らしい先生とかたくさんいらっしゃいますから、ちょっとそういうので まあ、鳩山もね、室蘭のあたりの選挙区でしたからね。八郎と競って一時期落ちるとか言ってたんですけど、ね、あの時に落ちていれば首相にならなかったなと思いましたけどね。まあ、それはともかく、はいはい、ということでもう一方の
梅原先生、
私です、
梅原先生の話に、はい、
もう終わりかと思って、
はい、
まだはい、
大変だ。
梅原先生も毎回あのデモの時とかに、あの仙台からお越しいただいて、実は3.11 で仙台は本当に被災自治体ということで甚大な被害を受けて、あんなに内陸にあるのに津波の被害も受けるっていうですね、ということがありましたし、あのそこの前市長ということで、非常にこの、まあ、梅原先生自体が東北のご出身ということですから、非常に今回の地震についても思い入れがあると思いますし、またあのいろいろその市長の時代ですとか、あとまあ我々のようなその大体アラサーっていうんですか、30前後ぐらいにどういう志が持たれて、その後の市長となられたかみたいなところのちょっとお話を何件かいただきたいんですが、
はい、まずあの東日本大震災ですけどね、まあ、やはり、私にとってもね本当に、辛い出来事ですね。あのたくさん友人知人亡くなってます。小中学校の同級生、あの農家の奥さんですけどね、あのこれいろんなところでお話してるんですけど、あの仙台っていうのはあの太平洋から奥羽山脈まで仙台市広いんですね。で海際にあの農村地帯あるわけです。
空港のところですか。
空港のあたりね、まあ、空港は隣の名取市っていうところなんだけど、その農家の奥さんで、旦那さんは市内にお勤めになってるからご無事だったんですよ。でその私の同級生はその揺れが収まった後、ご自分のそのワンちゃん犬を抱いてね、そのご近所のそのおじいちゃんおばあちゃんたち、まあ例外もう高齢化してますからね、一軒一軒訪ね歩いてたんですよ。誰々さんの古谷さんのおじいちゃん大丈夫ですか、松浦さん大丈夫ですかって、という目撃談が残ってるんですよ。ということは、その彼女を目撃した人はその後一目散に逃げて命からがら助かってるわけですよ。私の同級生はほんのその数分後に津波がわーっと来て、あの時地震が2時46分で、その仙台市の太平洋沿岸に津波が押し寄せたのが3時半前後だったと思うんですけどね、あのヘリコプターから撮った、ね、あのすごい映像ありますよ ね、 こう津波がこう、ね、あそこにいたんですよ。はで、まあ、そのご遺体は数日後に発見されてね、あの、1ヶ月以上経ってからあのダビに伏して、まあ、お葬式もちろん私行ってきましたけれども、いや、まあ、そういうこともあれば、それから私は仙台市内の町中の生まれ育ちなので、私の実家とか、まあ、家内の実家はその家は大丈夫だったんですけれども、まあ、地割れになったり陥没したり、そういうのはもちろんありますよ。ただその宮城県内、そのいろいろななんとか浜、いろんなこうありますよね。私あの個人的なことですけど、高校時代はあの運動部はヨットなんですよ。
あ、そうですか。
であの日本三景と言われて松島湾のその湾の入り口のあたりで、あの、まあ、遠くの方であればご存知の七ヶ浜町っていうところがベースで、まあ、小さな漁港があるわけですね。その漁港 の、 その漁師さんの家に、まあ、土日その合宿して、あのウィークでは練習できませんから、あの週末もう朝から夕方まで練習して、で例えば夏になるとその合宿ということで、もう少し北の方にある石巻市の綿の葉という浜があるんですけどね、そこで合宿をしたりね、あるいはもっと小さい時に、まあ、その海の家ということでね、その気仙沼の大島という島があるんですよ。この前米軍が来たところですよ。
友達作戦ですね。
そう、その島なり浜なり、もう子供時代からの思い出がいっぱい詰まってるわけですよね、そこここにね、その町々というか浜浜が全部やられちゃったんですよね。もちろん子供の時お世話になったたくさんの方亡くなってると思うし、 あのかつて の, その、まあ、ヨット競技をやってたライバルの県内 の, その当時の選手たちっていうかね、もう多く被害に遭ってるしね、やはり自分が生まれ育った土地、その自分の実家はそれ自体はなんとか大丈夫だったけれども、これはやはりそのたくさんの方が亡くなったこととね相まって非常に辛いことでしたけどね。うん、ただその私たちよりも上の年代、私の親の年代やあのおじいちゃんおばあちゃんの年代の人たちのことを思えばね、本当にもう数々の戦争の大変な時期をくぐり抜けてね、生き抜いてこられたわけじゃないですか。もちろんその靖国に、眠っておられるご英霊の方々のがあってこそね、私の今日の一応の繁栄とね平和があるわけだけれども、まあ、そんなことをやっぱり3月以降いろいろ考えましたね。それで水島社長やあの元海上保安官の石木さんとかですね、まあ仲間たちで、まあ私も運転したりしましたけども、被災地を回ってね、非常にまあ辛かったですけれども、まああの誘っていただいた水島社長には本当に感謝してます、
現状はどんな様子なんでしょう今。
はい、あの一言で言うとですね、その実際にその津波をかぶってしまったその被災地では、まあ、またその政治の話に戻りますけれども、はい、その国の方針が非常にそのスローなわけですね、はい、まあ、昨日か今日の報道で、まあ、あんまり名前は出しませんけど、震災復興会議の議長があのその復興のテンポが遅いとかなんか そういう趣旨のことをおっしゃったそうですけれども、まあ、あんまり個人攻撃はしないけど、あの方だけには言われたくないっていうのが私もねということ気持ちなんですけど、まあ、とにかくその国の方針、あの復興構想会議の本当にあの前書きなんかはね、あの本当にお粗末な文章ですよ。そんなことをね、あのやるためにね、あのそんなこんな文章を書くためにやってたのかよと、まあ、言いたいんですが、まあ、それは置いといて、復興 の, その基本的なプランが国と自治体、自治体といっても県と市町村ってあるわけですよね。だからどうしたってこう三重構造になってるから、逆に言うとあの別な言い方すると三すくみになってて、県の人たちも一生懸命やってるんですよ。だけど国の方針が決まんないから動けない、あるいは市町村の案が出てこないからなかなか動けない、逆にその市町村の人たちも一生懸命やってますけれども、その県なり国の方針が決まんないから動かない。そんなね、もう地方分権とかそんなきれい事なんかもう一切通用しないんですね、まず国がきちっとした方針を示して、そしてその貨幣を増刷するなり、その25年なり50年もの その国債でですね、建設国債でドーンとですね数十兆あの予算をね計上すればですね、早いタイミングでその被災地の側の動き方も全然違ってくるわけですよ。だけど全体の方針が決まんないもんだから、その例えば鉄道を復旧するにしても、どこに復旧したらいいのか、ここの駅にまたここの場所にまた同じように駅作ったらいいのかとかね、決められないわけですよ。ということは周りのその周辺にいた方々もここでまた商売やるのかやらないのか、ここに暮らすのか暮らさないのか、それぞれのお家それぞれの個人にとって方針が決まらないわけですよね。4月頃はまだその震災直後のこうある種のこう張り詰めた状況があったから、必ずまたその浜に戻ってきてまた魚取るんだとかね、また農業やるんだ、いやまた商売やるんだと、皆さん非常にあの厳しい中でもねこう決意を持っておられたけれども、さすがにもう今日で8ヶ月ですけどね、もう本当にね皆さん疲れてるんですよ。でテレビ見てるとね、あのなんかこういうイベントやりました、これまあそれはいいんだけれども、そんなことよりももっと大事なことがもうたくさんないがしろにされてね、あのっていうのが一つ。それから、まあ、これあんまり言っちゃいけないのかもしれないけども、その2万人の方がね亡くなり、また行方不明になっている。だけどその東北地方全体で930万人なんですけどね、これ単純に比較してはいけないんだけれども、この900数十万人の人口っていうのはね、実は首都圏でいうと神奈川県が約800万ぐらいだったと思うんですね。
80ぐらいですね。
そうですね、はいはい、で埼玉県が700万ぐらいですよ。そうですね、はい、実は神奈川県1県や埼玉県1県とね、実はそんなに 人口のサイズとしては違わないんですよね。
そうですね、
はい、でまあ、だから直ちにどうこうっていう人はいないけれども、表向きはいないけれども、その東北地方全体、あの広い東北地方全部合わせてね、実は神奈川よりもちょっと多いぐらい、埼玉よりも200万ぐらい多いっていうことでね、その日本国全体の中ではね、まあ、まあ歴史の講釈するつもりはないけれども、やっぱりまだまだその東北地方っていうのは、まあ、私は東北出身の人間だからついついその、そういうことを言いがちなんだけども、そのないがしろにされてきた、優先順位がその後ろにされてきた、まあ、要するにお米がいっぱい取れて、いわゆるその低廉で良質な労働力をいっぱい供給してという、そういう位置づけをね、とりわけ明治維新以来されてるわけですよ。
国境の一歩手前がちょっと進行でき
る。古谷さんはまあ北海道の、ね、ご出身だから、また別な意味でいろんなお考えあるだろう
けど、言われるのは、あの高度成長の時に近代化が東北を飛び越して北海道に行ってしまったというふうにはよく言われます。
ああ、そうですね、
北海道の方がよく北海道開発庁っていうのを作ってやりましたけど、東北の方はちょっとなんていうか失礼な言い方だけど、ちょっとこうウエイトがちょっとなんか若干国の事業にしてもなんとなくこうちょっとあれという気は。
古谷さん、あの歴史がお好きだから、もうあの社会に説法ですけれどね、明治維新以来やはりその中央権力はね、やっぱ東北地方っていうのをね、非常に ある意味でどういうふうにマネージするかっていうのをね、非常にある意味でよく考えたわけですね。つまりそのいわゆる戊辰戦争でもって、まあ非常にその会津若松とか非常にあのまあ俗軍とまで言われね、あのまあ、いろんなことがあって、そのなんだ横文字で言うとそのルサンチマンって、まあ、要するに恨みつらみっていうのは残ってるわけですよね。今でも会津若松の関係者と山口県の萩の方々とはね、市長同士がおずおずと握手したら、あの会津若松の市長さんが落選しちゃったとかね、嘘のような本当の話があるわけですよ。それはあんまり蒸し返すものはないから、
戊辰の時は方言が違ったり意思の疎通が、ね、できなかったり、
他方ね、その400年ぐらい前はその伊達政宗みたいなね、いろいろそのフロンティア精神に富んだ武将が、あわよくばその上洛を伺うぐらいの勢いがあったわけですね。
まあ、欧州に遣欧使節団まで送りましたから、
ね、よくご存知ですね。長谷倉常長っていうね、ローマ法王にもあってるんですよ。
日本史に輝ける
スペイン国王に会ったんですよ。そのご縁で私も市長としてスペイン国王がいらっしゃった時にあのお目にかかりました。
イスパニアでしたっけ、当時は。
まあ、それはともかく、そのやはり中央権力にとってその東北地方にあまりその力をつけさせる、具体的にはその殖産工業とかね、こういうふうにやるとですね、その産業の力がつくことによって中央権力を脅かしかねないっていうね、そのある種の潜在的な警戒感があったわけですよ。したがって八幡製鉄所とか富岡製糸場みたいなね、そのもう国そのものがもうあの製鉄所だったんだから、産業振興みたいなことをやらずにね、その今日に至って、だから白川より北でね、そのピッカピカのその国が主導したいわゆる投資っていうのはね、まあ、鉄道とか道路を別にするとね、まあ、釜石に製鉄所あったけど、それも もう横浦はとっくになくなって、まあ、釜石も大変な被害でしたけどね。あとは青森県の六ヶ所村ですよ。これはこれ以上この場では語らないけれども、ね、そういう位置づけをされてきたという、まあ、そのある種のじとっとしたのがあってね、で私もそうだけど、いや誰も信じてくれないけど、私もそうなんだけど、遠くの人たちっていうのはおとなしいからじとっとこう、ね、我慢して、ね、言わないんですよ。だけど私はもちろん遠くの人間だから、被災地の人たちが本音ベースで何を語ってるかっていうのは結構生の、ここでご紹介しませんけどね、そのいわゆるボランティアなり何なりマスメディアなり、まあいろんな人が入ってきて、まあうまく言えないけどね、なんだあいつらっていう感じは実はねものすごくあるんですよ。
なんかすごいそこが怖いところで、例えば日本政府がそういう対応がものすごい遅いと、例えば外国の資本がこう入ってきて手を差し伸べるっていうふうになった時に、東北の方たちだってもうこれ以上は耐えられないよっていうところまで我慢されてたら、そこにスッとこう気持ちが動いてしまうような、そういうことがあるんじゃないかなってすごくね不安を感じてて、その辺は
どうですか？そういう被災地の方々のね、その感情っていうのは、実を言うとこの昨日今日の TPP の問題にもね、そのつながってるんですよ。これは決してこじつけじゃなくて、このこういう時期にね、 その TPP でまた農業とか林水産業、いやそれはいろいろその例えば農水省の試算だ、経済産業省の試算だと、いろんなそのプラスこれだけマイナスこれだけとかね、いろんな試算があるけれども、まずそういう具体論に入る前に、この状況においてこの時期に TPP、 よく説明もしてくれない TPP が出てきて、その俺たちまた米作りやろうと思ってんのに、そこでまたそのなんだろうな、その右から左からね、もう連続でね張り倒されるようなね、そういう気持ちになってる人がものすごく多いですね。またそれをみんなあんまりストレートに口に出さないから、本当は増税だって反対なんですよ。まあ私の友人の宮城県知事さんとかね、まあ立場上ね、やはり増税路線に対してある程度理解を示さざるを得ないから、本当のその知事のお考えは私は違うと見てますけれども、まあしかし立場上増税路線に賛成せざるを得ない。非常にね、まあ震災復興の話になるとついついこっちも長くなっちゃうんだけどもね、非常にしんどい状況です。まあもちろん一時的にはお金が回り始めてるから。仙台市内の繁華街とか、タクシーの運転手さんとかね、まあ、非常に一息ついてるような部分的にはね、そういうところもあるんだけれども、その実際津波でやられた方が、地域の方々は本当に大変です。もう水島さんとご一緒してね、もう順番にこう宮城県内南の方からね、平野部からリアシキ海岸の町々見て、もう要するに全部なくなってるわけですから、女川とか南三陸とか、
いわゆるその元、とりあえず元に戻すっていうか、元あったものをもう一度同じように作るっていう、
は
い、
その考え方はもちろんあるわけですよね、はい、だけどやはり人間の命守らなきゃいけないわけだから、うん、そのまあそのどれぐらいの町の規模か、その地理的な条件がどうかによって、そのもう一回防潮堤をでっかいのを作り直して、さらに大きいのを作って守るっていうやり方がいい場合もあれば、とにかくもうひたすら山にもうすぐ逃げると、こういうその選択が適している場合もあれば、岩手県の陸前高田みたいにもう町中がもう地盤沈下しちゃってるから、そもそももう一回そこで土地を造成するところからやんなきゃいけないわけですよ。本当にこれケースバイケースでやっていかない。で実はそういうことをね、もう4月からどんどんね、その政治主導とかね、その口ではなんか言ってるけれども、政治主導じゃなくて官僚機構っていうマシンをね、最大限に使ってねやらなきゃいかんのをね、そのほとんど知識もないね、経験もない、それから問題意識もない、危機管理のいろはも知らない時の総理大臣とかね、いいかね、一体もう何をやってるかということで、私はその吉祥寺に行って皆さんと一緒にね、時の総理大臣の批判をしましたけどね、あれも被災地の方々の気持ちをもう代弁するつもりで、私吉祥寺駅前で声張り上げましたよね。
いや東京にもね、東北出身の方は非常に多くいらっしゃると思いますから、あれですね、その世界一の防潮堤がね、やすやすと乗り越えた現状では、まあ、山高台の方に新市街を作るのか、それともやっぱり新市街が例えば、まあ、500年後もう一回起こった時にはもう津波てんでんこじゃないですけど、家財は保険でカバーして人命だけは救うというその2ついろんな、
まあ、評価が難しくて、防潮堤は意味がなかったという議論が時々あるんだけども、それは間違っていて、防潮堤が、その十数メートルの防潮堤があることによって津波のエネルギーを、ね、かなり、ね、弱めたんですよ、さっき私ヨットの話したけれども、松島 その例えば県営ヨットハーバーとか、国宝の瑞岩寺とかですね、李登輝さんが来られた時 の俳句の碑文が無事残ってるんですけれども、松島っていうのは260いくつ島があるんですよ、島が防潮堤になって、その津波が湾の奥までには到達はしたけれども、そんなに高くはなかった、まあ、海岸通りやられちゃいましたけどね、だからその防潮堤、まあ、島が天然の防潮堤になったわけだけども、防潮堤ないところでは、特にリアス式海岸のところはもうこういうふうに波がね、あ、津波がせり上がるわけでしょ、これある程度のものを気づかないといかん、ある程度かなりしっかりしたものを気づかないから、
まあ、じゃあ防潮堤はある程度効果があったというのはこれから検証されていく、
それから今回のほどではない規模の津波っていうのは実は もう30年か20年の一遍に必ず起きるわけですよ。
三陸沖はすごく
そういうことです、
ね、最も世界で一番じ、あのギネスに登録されたものがあるぐらい一番警戒していたところですからね。
まあ、津波の話これぐらいにしてみますけどね、実はね仙台平野にもその津波がね、深く奥深く押し寄せたって言って津波があったわけですよね。西暦の960何年ね。でその経験からやはり今のその防災の体制では全く足りないっていうことをねおっしゃってた郷土史家の先生とかいらっしゃるんですよ。で私もそのことは知識としてはあったけれども、もっとこういうこともやってたらとかね、いやいやもちろん避難訓練もやったし、大学の先生方と協力してね、 それぞれの浜ごとにこういう経路でここに逃げましょうとかね、現にその荒浜というところの仙台市ですけどね、4階建ての鉄筋コンクリートの小学校は見事に残ってるんですよ。私2週間ぐらい経ってから行ったんだけど、2階の膝上だいたい60センチぐらいのところまで、腰ぐらいのところまで見つけて、3階と4階と屋上に逃げた人は全員助かってるんですよ、陸上自衛隊のヘリコプターにね。だからその荒浜という集落のあの時点で数千人の住民があの瞬間いた、住んでおられるわけだけども、理屈の上ではね全員荒浜小学校の3階から上にね逃げてれば理屈の上では全員助かったんですよ。だけどまあ残念ながらその住民の方々にとってもまさかここまで来ない、
だいたいその今何でしょう、被災地にいらっしゃった方って県外にどんどん流出していってるんですか？
当座まずその暮らす家がないとかね、もちろんその、仮設住宅にお住まいの方も多いけれども、まあ、ご親戚なりね何らかの身寄りのある方は県外のご親戚なりに身を寄せてるって方が多くて、問題は、でも今一番深刻なのはやっぱり福島ですね。
そうですね、人口の調査では出てる人もいらっしゃるけど、その建設関係で入ってくる人もいるんで、東北自体の人口はそんなにあれですけど、福島自体は
元に住んでいた方がいなくなって、外に出てて、そっちに根付いてしまうとやっぱりその本当の復興にはならないと思うので、とにかくすぐにでもこうなんか元に戻すことをまず第一に考えた方がいいんじゃないかっていう、
仮設住宅も、ね、狭すぎるんじゃないかとか言って何種類か新型の仮設住宅が出てきました
ですね。さやさんのおっしゃってることはものすごく大事なことでね、いくつかのそのパターンがあるわけだけれども、まず現状っていうかその3月10日までの状態にね戻すことを最優先に集中的にお金も人でもね投入するっていうのは、私はそういうやり方を取るべきだったと私は思いますけどね。それをなんかそのエコタウンだなんとかってね、なんかもう失礼ながらその一応現場はそれは行かれたんだろうけれども、そんなそういう被災地のねそもそもの実情をほとんど何もご存じないね、それぞれの各界でお偉い先生方かもしらんけれどもね、もう冗談やめてくれと、
机の上だけでやって
ますね、いうふうに私はあの時思ってました。でも被災地の知事さんたちはぐっとこらえてね協力されてたと思うんですけどね、もうなんかもうそんな議論ならその官邸の会議室出てね、その辺のコーヒーショップでね夜までやってくださいっていうね、私そういう皮肉を言ってやりましたけどね。
ぜひ最後の時間が押してまいりました、
すみません、喋りすぎて、
そういう被災地の現状というのが、これからもまだまだ復旧、復興じゃなくて復旧、旧に元に戻るということすらまだできてないので、
できてない状態
です、これからまだ何年も続くと思うんですけれども、
私本当心配なのは、その東北の方たちのそのいろんな家族が壊れていく現状とかもなんか伺ってて、なんかその仮設住宅にずっといるとこう、なんでしょう、精神的にもものすごく不安定になってきますし、なんていうんでしょう、東北の方たちが今までの歴史の中でこう、なんでしょう、追いやられてきた、政府から押し付けられてきたものみたいなものにこう火がついてしまって、なんかそれこそ東北県みたいな形で、なんでしょう、東北国って言ったら、
道州制みたいな感じですか？
なんかっていうような形でなんか日本から独立するくらいまでなんか 追い詰められてるんじゃないかっていう気もするんです、うん、まあね、もちろん
賢明な
、ね、日本人はそういうことはしないと思いますけど、でもそのくらい今ひどいと思うんですよね。
ただやっぱりあの本当にお話伺って、やっぱり東北ご出身の梅原先生の言葉が重いなと思った。やっぱりあの明治近代化以降、薩長土肥の上からの近代化で、やっぱりどうしても東の昔の族群はちょっとね、こういうそういう意図がどうか知りませんよ、審査どうか知りませんけど、やっぱりそういう西からの、ね、薩長土肥の、特に薩長のずっと明治政府そうだったわけですから、それにのなんかじくじたる思いがやっぱり今のも引きずってる。
僕はあの首都機能の分散とかね、副首都構想っていうのは、まあ大阪や名古屋はもちろん高知なんだろうけど、東北、何も仙台って言いませんからね、東北の方に一つね置いてほしいんですよ、というのはある雑誌で発表したんですけどね、聖徳太子以来ね、それから元寇の時はそうだけども、日本の国っていうのは大体 西からのね脅威に対してね、どうやって対抗していくかっていうのをずっとね、北条時宗だって聖徳太子だって考えてたわけでしょ、で今まさにそういう状況じゃないですか、尖閣のすぐそばまで来てるわけですよね、まあどこと言わないけれど言わなくてもで沖縄ですよ、佐々さんは東北地方のこと心配していただいたけどね、やっぱ沖縄を取られるっていうのはね、もう最大の当面の問題だけども、西からの脅威なんだから、東側、まあ、東北それこそ北東サイドにね、国土全体のこうバランスの中でね、北東サイドに懐をね深くしておか
なきゃ、それこそ首都機能をね福島とかに移すべきではないかと思うんですけどね、
うん、あってそこ
まずその除染をねきちっとした上で、ね、
だってあの白月の絵の昔古代の戦いの時に大敗した時に日本の都ってあの淡路にその琵琶湖に移してるんですよね、実はちょっとその時の中野江の氏ですけど、ちょっと東にキョッと移してる、それはあの海上から侵攻されることを恐れて日本の都っていうのはあの、大津の方になってます、大津郷になってますけどね、
そういう逆がその西側 その超大国が懐深くその東からね来た時に西の方へ内陸ってこう移動していくわけじゃないですか、う
ん、結局国民が不安なのは、政府が何も夢を語らないじゃないですか、TPP やるあんだけ一生懸命やるんだったら、語ればいいじゃない、東北こうするんだって、それないんですよね、あれが一番不安ですよね。
まあそれよりも党内融和に急遽としているからではないでしょうか、分かりませんが
ということで頑張れ日本、もう松浦先生
が、ね、ね、
本当に頑張っていただきたいと、まあ、私も頑張りますけれども、まあ、松浦さんにさらなにリーダーシップを発揮していただいて、
これ最後にいいですか、
あどうぞ、
あごめんなさい
この本の、一番後ろの方に後書きっていうのがあるんですが、後書きに書いてるという、そこは、チャンネル桜ができたいきさつと、それから頑張れ日本が、去年の、これは12月ですから出したのが、それも書いてあります。
あ
最初そこから読んでもらうと面白い
かも、あ後ろから読んでいく、
後ろから、はい、一番後ろから、はい、
これはアマゾンでも当然買えるわけでございます、
はい買います、
はいはい、
あともう一冊あの
松浦
さん昔書いたこういう本が、日本人としての子育てって、今日本人として子育てはしてないです、どこでも親は子供を育て
られない、地球市民としてですかね、あ地球市民
日本人としてしっかり育てなかったら日本は溶けちゃう、
溶けちゃう、
親がしっかりしない、
今あのジェンダーフリーとかいうのがかしましいでございますね、
そうですね、
なんか異常ですよね、なんかこうなんていうかこうあの子供は必ずしも親が育てなくてもいいみたいな
社会で育てるとかね、
ちょっとジェンダーフリーとかリベラル と言っておきながら昔の、ね、社会主義みたいなこと言いますよね、
でもあの人たちって子供産んだことないじゃないですか、
そうなんです
よねだって子供を産めば、産んだ時から男と女が違うっていうのは分かる、
まあ当然
で私女2人男2人育ててるんで、男と女がいかに違うかっていうことはよく分かる、
まあもちろんそれ違います、
だから男はお母さんに5倍感謝しないとダメです
よ、あそうですか、
はい頑張ってください、
はい
男の人は特に感謝した方
がいい、だって5倍大変だもん、
ああ
男子
で男の子
で聞き分けがないとか、
いやそうじゃなくて女の子は範囲が違うの、
範囲
あ行動する範囲が、
ああなるほど、
男の子は何度パトカーで連れてかれたか、ああ。なくなっちゃうの
僕はパトカーはないんですけど、
ね、名前とお守りと背中に貼っ付けたんですけど、
お迷子になる
パトカー、そうそう迷子になる、世にいるとちょっと見てらないです
か。あ、なるほど。いや、それはご苦労なさったんです
か。苦労してます。
宇村先生から何か一言。
いや、もう今日は大変光栄でございます。
いやいや、そんなことない。
さやさんの隣に座っただけで嬉しくて
惜しくです。
舞い上がっちゃいました。
またぜひ桜寺にいらしてください。
はい、
はい、何かございますか、さやさんから。
いや、もう今日松浦先生と梅原先生となんかダブルで、ね、日本の、ね、未来を担ってくださってる、
はいはい、
ING ですけど担っていらっしゃる、はい、お二人とお話できて嬉しかった
です。でもこれからは29歳が担うんですよ。
あ、そうですね、
ね、
うん、
頑張りましょう。
本当そうですよ。
頑張ります。
後を頼む。
いいえ、
頼
む。
はい、
こっちも頑張るけどね。
もちろん頑張ります。命かけて頑張りますけど。
いろいろ教えてくださいます、ね、本当に。はい、ということで、はい、今回も桜寺ご視聴ありがとうございました。はい、実は来週は、予告いたしましょう。 お待ちかねでございますが、来週は、経済評論家で桜のキャスターでもいらっしゃる三橋貴明先生がいらっしゃいます、うん、ということで、いろいろ経済のことをいろは聞きたいと思います、はい、
まさに ね TPP の問題も三橋先生スペシャリストなので、
はい、本当に経済のこと、はい、私門外漢ですので徹底的に聞きまくろうと思っております、
はい
はい、ということで来週もぜひ見ていただきたく思います、はい、同じ時間でやっておりますので、ありがとうございました。
ありがとうございました。